Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
はい、今回も始まりました
Rock Track Addiction。
Rock Track Addiction。
この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の楽曲をご紹介する音楽番組ロックトラックアディクションです。
ロックトラックアディクションでーす。
はい、お送りしますのはマコーンのベーシストジュンと
マイコンプレックスオブアカデミーとジェイドフレストカンパニーのボーカルマイコと、
はい、メタルブレスジャパンのヤノチェでございます。
はい、今回も、なんか 2.8 人体制ぐらいでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、2021年9月24日配信の回でございますけれども、ね、いきなりこう冒頭でぶっ込みますけれども、舞子さんの髪の毛が緑色になっているというラジオでは非常に伝わりにくいことを言っているんですけど、何があったんですか。
この色に変わったのはですね、ジェイドフォレストカンパニーのギターのチャッキーさんが、
うん、
いらないカラーバター2個あるけどいるって言うから、あ、じゃあくださいって言ってもらって、
うん、
本当は青だったんですけど、
うん、
染めてみたらなんか金髪と青とが融合して緑になりました。
今なんか割と薄いパステルグリーンな感じだけど、それまた色落ちてくんかね、
うん、あ、そうですね。これだいぶ落ちてますね。最初はもうちょっと青みがあったんですけど、風呂に入るたびに緑になっていくという。うん、あと何回か入ればもう金に戻るでしょう。
排水口に吸い込まれていく水に色がついてるみたいな状態になるわけかな。
あ、そうですね。湯船が、なんだろう、綺麗な水色になります。
バスクリンみたいな感じ？
バスクリンみたいな感じ。
あ、
はい。そして、僕は最近新しいパソコンを買ったんですけれども、ちょっといろいろ忙しくてまだセットアップしてなくて、セットアップしたくてしょうがないんですけど、この収録が終わって、この収録が終わって、ってやっちゃいけないんですよ。明日ちょっとスタジオリハがあるので、
うん、
曲をさらわないといけないので、明日のスタジオリハが終わって帰ってきたら思う存分セットアップをします。
なるほど。
はい。思う存分セットアップというね、今初めて作った日本語を入ってみました。はい。そんなわけで、9月24日ですね、そろそろ寒くなってまいりましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうかということで、今回も行ってみたいと思いますので、番組からのお知らせを一つお願いいたします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供を随時どしどしお待ちしております。詳しくは、レディオ TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net までお願いします。
はい。ぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。
ロックトラックアディクション、radio-tnt。
はい。本日最初のアーティストの紹介をいたします。大阪出身の新興女性ボーカルメタルバンドによるセカンドアルバムから一曲ご紹介いたします。アストライアで Wish You a Happiness。
WOOOOOO
い、ただいまご紹介いたしましたのが7月22日リリースセカンドアルバム Fate 10曲入りから Wish You a Happiness でした。
はい、スティールエンブレム、コンチェルトムーン、デビルーフ等の新旧メンバーによるバンドです。はい、以前ご紹介したバルハラなどと一緒に関西の新進若手ハードロックヘビーメタルバンドとしての注目が集まっておりますということで、うん、はい、なんだろう、こういう明るい疾走曲いいですねっていうのが僕の単純な感想です、
うん、アストライアさんは大阪に遠征する都度、もうどれくらいだろう、2回か3回くらい対バンしてるんですけど、ボーカルの片田さんが、すごい、明るくてコミュ力がある人で、名刺をもらいました。片田カンナって書いてある。
片田カンナ。全部。
片田カンナさん。
すげえな、全部母音が A です。
うん、でも、なんか覚えやすいですね、片田カンナさん。で、なんか何でしょう。FF7 の、クラウドとか好きで、
う
ん、なんか通ずるものがあるなって思って。
あれクラウドって金髪で頭ツンツンしとる人？
あ、そうそうそう。後ろにでっかい剣背負ってる人。
なんだっけ、アバランチの人だ。
そうそうそう。アバランチの人、まあいいや。ごめん、この話しても多分止まんなくなる。やめとこやめとこやめとこやめとこ。
うん、はい、というわけで、なんかね、結構、明るい疾走曲っていう、まあさっきも言いましたけど、バルハラの系統みたいな感じがしますね。うんうん、なんか、まあ、セカンドアルバムで、ライブ会場とホームページ通販限定のフェイトという作品でした。うん。なるほど、ライブ会場とは、まあ、要するに、流通はしてないということですね。
ってことなんだろうね。
ですね、うん。はいはいはい。だから、会場に行くか、ウェブサイトにアクセスしないと購入できないという、ものでございます。なので、まあ、なんかね、まあ、その辺もあるのかなって感じなんですけども、ね、なんだろう、バルハラがものすごいクオリティが高かったので、若干ちょっと惜しいかなっていう感じがしちゃうんですけど、まあ、でも、すごいよくできてて、今後に、来たいという感じが僕はしましたね。
うん。
うん。なんかもうちょっと、音の音域の整理ができると、聞きやすさと疾走感がより増すかな、という感じがしました。はい、そんな大阪出身新興メタルバンド、アストライアの、ライブ情報を言ってみましょう。
はい、アストライアさんは、うん、ちょっと先ですけれども、11月の20日土曜日、大阪心斎橋ショベルにてライブが1本決まっております。コロナウイルスの影響が、この後どうなるかわからないので、随時、情報はチェックしていただければと思います。
はい、もう来週の状況もね、読めない状況、うん、この頃ですから、情報などをチェックして、ライブに行く人は、ぜひ対策を行って行ってくださいと。ということでございまして、本日最初のバンド、アストライアのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、本日2バンド目の紹介です。山口出身のバイオレントスラッシュメタルバンドのファーストアルバムから1曲ご紹介いたします。ヴァルガーで、コンテージョン・オブ・フィア。
ただいまご紹介いたしましたのは、9月22日リリースファーストアルバムバルガリティ、13曲入りからコンティジョンオブフィアでした。
はい、切れ味鋭いリフに絡むツインリード、疾走する劇場の旋律と魂の方向が地獄の門を解き放つスラッシュメタルサウンドでございます。スラッシュメタルを基調に北欧メロディックデスメタルやジャーマンパワーメタル、スクリーム等の要素を含めた多様なアプローチで構成されるアルバムとなっておりますということでして、うん、山口出身のバンドって、あんま聞かないっすね。
うん。
うん。
ほとんど聞かないかな。
今、僕らの前にはジャケ写が出ておりますけれども、
うん、
ジャケ写からもうストロングスタイル感が溢れ出ております。
すげえ。
なんだろう、この角の生えた獣の骨みたいな、う
ん。なんかね、いかにもなんかデーモニックでイーボーな感じでございますけれど。
うん。
うん。
逆さ十字だしね。
山口って言うとあれですね、周南市にライブハウスがあるのは知ってるんですよ。なんかね、よくね、結構ツアーが多いバンドとかで、山口、周南、宇部とかなんかそういうブッキングをして、そのまま九州になだれ込むみたいなパンクバンド。
ああ、はいはいはいはいはいはい。なるほど。
ね、3ヶ月で60本みたいなツアーが貼ってあるのをたまにスタジオなんかで見ますけれども。今時こんなにツアーやるバンドいるんだ、みたいな。まあまあ、コロナ前の話ですけどね。
うん。
はい。そして、その、山口から出てきているっていうか、出てないんですけど、うん、今回音源を紹介したバルガーですけれども、うん、そうですね。なんか、モダンヘビネスな感じですね。
うん。うん、
ここは結構よくできてるなと思いました。
うん。うんうん、なんか、このね、今、紹介、バンド紹介を見ると、北欧メロデスとかジャーマンパワーメタル、スクリームなどの要素を含めたということなんで、うん、今回のこの曲に関してはその辺の要素はそんなないじゃないですか。
そうですね。
だから結構その13曲も入ってることだし、他の曲がどうなってんのかなっていうのをちょっと知りたいなというところかなと。
うん。
まあでもなんか結構ボーカルのアプローチとかも結構ストロングスタイルなんだろうなって感じはしますね。
なんかね。だから、うん、昨今ほら、割とこう、オールドスクールなスラッシュメタルのバンドを番組的には紹介することが多いかな、という感じだったんだけれども、
うん。
うん。このバンドもだからその系譜の中にいるのかな、というふうに思ってたんですが、ちょっとそこら辺がね、まだ、なんかこの曲だと、ああ、オーセンティックなスラッシュっていう感じがしたんで、他の曲聴いてみたい。
そうですね。僕ね、多分ね、スラッシュメタルのね、こっからここまでがスラッシュメタルっていう線引きが僕だいぶ間違ってるんで。スラッシュっていうか、まあ、エクストリームなのかなと思ってたんですけど、これはスラッシュなんですかね。う
ん、スラッシュって言っていいんじゃないかなーなんて思ったんですけれどね。
うんうん、
あとなんか、その、事前になんかツイッターとか SNS で結構このバンドの、評価のタイムラインが結構目についてて、それで見る限りで言うと、うん、スラッシュっていう風に出てたんで、あ、この曲 MV がある。ちょっと、どんな感じなのか見てみたいですね。
そうですね。うん、多分、ヴァルガー、コンテージョン・オフ・フィアで検索していただくと出てくるんじゃないかと思います。
ね、ちょっと、うん。多分、まあ、アルバムなんで、また他の曲も紹介するでしょうから、ちょっと、いろいろ、うん、全体像が知れるといいな、と思いました。
そうですね。
うん。でも、個人的には好印象です。
なんぼちょろいリスナーの僕でもちょっとバルガーまではちょっとまだ手が回ってなかったので、
うん、
今回は庄屋を買ってしまったのでまだちょっとバルガーさん。はい、そんな、フロム山口、バルガーのライブスケジュールが
ライブ
見てーけど見てはい、というわけで、
うん、
バルガーはライブ情報がですね、今のところ告知できるものがございません。
うん。
うん。
いうことです。
活動って山口だけなんですかね？関東とかに来たりとかっていうのはないのかな？情報なし。うん、
ただまあ、うん、来てないはずはないと思うので、で、これから何、ね、音源出したばっかりだし、多分、まあ、ライブ入れないけど入れられないんじゃないのかしら、今は。
まあ、かもしれませんな。
うんうん、単純にね。
まあ、あの辺だと広島の並木ジャンクションとか、岡山のペパーランドとか、うん、あとはまあ、福岡行っちゃうとか、まあ、やりようは結構あると思うんで。
うん。
うん。まあ、ライブ情報がお伝えできる日が来るといいなと思っております。
はい。
うん。
はい。 今回ですね、二バンド目、ストロングスタイルのバルガーのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ロックトラックアディクション、アンテリオ、EMD。
はい。本日3番の目のご紹介です。福島さんブラックメタルのプロジェクトによる最新の配信シングルから1曲ご紹介いたします。デスロールで、コージングアナイトメア。
10月8日リリース、配信シングル「コージング・ア・ナイトメア」2曲入りから「コージング・ア・ナイトメア」でした。
はい、福島を拠点に2012年から活動するブラックメタルアーティストカズによるソロプロジェクトです、そして今回の楽曲はドイツの STF レコードから配信シングルとして、リリースされますということで、日本にもいるんですよ、一人ブラックが。はい、そして一人ブラックメタル評論家のヤナッチェさんどうぞ。
ですね。
そうだったんだ。
もちろんもう一人ブラックメタルつったら俺だから。いやいや、そこまで詳しくはない。
僕も一人ブラックにちょっとなんか、こう、関わってるっていうか、市場を調べてたことがあるんですけど、まあそんな市場はね、世界でどんくらいかっていうとものすごい狭いんですけど、うん、まあ大体なんでか知らんけど、一人ブラックの人ってなんか音質とか、こう、曲の質感とかに似る傾向があって、ああ、これも一人ブラックだな、っていう感じがしますね。
このデスロールはですね、私、はい、まず、この福島、いわきで、対バンしてます。うんうん、
おあら。
うん。
で、ライブやるんだ。
やってんだよ、結構、デスロール。で、割とね、こっちにも来てんだよ。
あ、っていうか、俺も一回見たことあるわ。
ある?うん。で、まあ、なんだろう、手作り感満載なんですよ、すべてにおいて。
うんうん。
うん。そうなんだ。で、うん。で、楽屋だとね、これネタバラになっちゃうけれど、ものすごいおとなしい人でさ。で、
狂気は内側から出てこないみたいな感じです。
いや、むしろね、なんだろう、ああ、 ステージ立つと豹変するんだろうな、こういうタイプの人っていうのが、もう、如実にわかるような感じ、はい。で、本番前に髪の毛一生懸命立ててるんだけどさ、うん、なんかこれがね、なんかすごい、なんかこう、こう、弱々っていうようなスプレーで一生懸命やってるもんだからさ、全然立ってくんなくってさ、うん、いやー、デスロール頑張ってんなっていう。う
ん、そこ
そうそうそう。まあ、そこも含めてデスロールなんですけれど、で、今回の楽曲なんですが、
うん、
俺、すいません、かなり好きなんですけど。
あら。
僕はですね、ヒトリーブラックの音源を、まあ、とある知り合いから結構聞かされてて、うん、まあ、割とみんなね、シャバシャバのしょぼしょぼな音源で、ローカルレベルもなかなか拾ってくれないみたいな感じだったんですけど、うん、この曲よくできてますね。
ね、さ、なんかこう、いや、まあ、もちろん多分ね、ドラムも打ち込みなんですよ、もう。で、
ね、
だから
特殊な世界なんで、なかなか常人、一般の音楽好きといえども、なかなか入ってこれない領域なんですけど、
うん。
なんだろう。嫌いじゃない。
うん。で、これがね、だからね、もう、押村くんはね、それだったらね、下手でもいいから本人叩いてほしかったなって思うぐらい。
あ、ドラムも一人ブラック。
そう。うん。で、
サポートのリズム隊がいる。
ライブだとね。
うんうん、
うん。でも明らかにこれ打ち込みじゃん？
レコーディングはね。
そう。で、いやー、なんかね、オープニングのリフとかなんかもっとね、こうドタバタしてるとね、もっとかっこよかったろうになとかって思って。この、わかります？この至らなさゆえのメタルの愛し方っつうの。
まずこのかっこよさの定義とはっていうところからこう意見が分かれそうな。
そうそうそう。かっちりまとまってりゃね、かっこいいわけじゃねえんだよ、みたいな感じ。ああいいんだよ、このぐらい、ぐだぐだでデタラメでもさ、って。ああ、ロックだこの野郎、みたいな感じ。
なんだろう。あんまりこう、いわゆるブラックメダル的な、こう、トレモノリフとかは少ない曲だったので、
うん。
なんかこう、割と、一般のエクストリーム系が好きな人でも引っかかる人は引っかかるかなと思ったりして。
うん、なんか、それこそ冒頭の感じなんかで言うと、本当その、初期の、なんかその、スラッシュメタルになってなかった頃のスラッシュメタルとかの匂いすらも感じました。
すげえ昔の話だ。
はい、82年とかその辺ぐらいのあたりの音楽ね。そう、皆さんがまだ生まれる前の頃の話でございますよ。
はい。
はい。うん、まあ、ということなんで、ちょっと、これはね、いや、デスロール、本当見直しましたよって言っちゃ偉そうだけれど。
しかも、まさかのドイツからデビューっていうね。
ね、前作ぐらいからもうそうなってんの、確かなんか。
まあまあ、そうでしょうね。
うん、だからやっぱ、こういう人たちは海外出てった方がいいって。
あ、まあ、デビューとか言った方が、ちょっとデビューかどうか確認してないんであれですけど、ドイツのレベルからリリース。ね、STF って結構なんか、割と、中堅ぐらいの、
結構いいとこだよね、だから。そうそうそうそうそう。
僕も何回か話したことありますけど、結構条件厳しかったような気がするんです
。ああ。まあなのでね、もう今日は俺、このデスロールが入ってる瞬間からも色めき立ってたけれども、もう今日ここはもう俺はデスロールについて語ろうと思ってね。
はい。
はい。もう焦点しました。うん。よかった。うん。
はい。聞いて。明らかに眠れやのっちゃうということで。うん、はい、もうね、日本でも他にいるかっていうね、一人ブラックメタル。はい、そんなですね、デスロールなんですけれども。
はい。
ライブ情報がある。
ございまーす。
ございまーす。
しかも。
はい。
矢野っちさん、ウハウハの東京でございまーす。
ほう。
イェーイ。デスロールさんは、11月の27日土曜日、
うん、
東京新宿メリーゴーラウンドで、ライブの予定がございます。
はい。
また。
よかったですね。
ね。な、よかったですね、言ったろ？言ったろって。
はい、ということで、ね、なんすかね、結構ちょいちょいこっちでやってるんですかね。
ちょいちょいやってます。
ちょいちょいやってるんですかね。
ちょいちょい来てます。彼。
はい。噂のデスロールがどんなものか、11月27日、刮目してみようということで、本日3番目のご紹介が、福島さんブラックメタル、デスロールのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、本日4番目のご紹介です。6月に東日本大震災10周年でリリースされた復興チャリティーアルバムの4作目から1曲ご紹介いたします。メタルブレスジャパンで、フォーエバー。
ご紹介いたしましたのが6月25日リリース、東日本大震災チャリティーのフォースアルバムフォーエバー10曲入りからフォーエバーでした。
はい、このフォーエバーのアルバム他チャリティー CD の売り上げと6月26日に行われたチャリティーライブの関係の純益から経費と実費を差し引いた金額、64万7944円が9月10日付で公益社団法人シビックフォースに東日本大震災支援金として寄付されました。これまでの累計の寄付金額は、なんと452万5000トンで53円となります。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
すごいね。
すごい。
10年で450万。
うん。
すごい。
そして今回これ、アルバムとライブの売り上げだけでざっくり65万か。
うん。
割合として結構でかいっすね。
アルバムでかいね。
うん。
ああ。なんか、あれだもん。だって、某インディー系メタル取扱いショップのチャートでもほら、週間売り上げ3位に入ってたしさ。
はいはいはい。
うん。あれはありがたいことですよ。
うん。こういう、なんかチャリティーとか、オムニバスってなかなかこうチャートには入りづらいんですけどね。
ね。
うん、
いやー、ほら、一応作った側の人間ですから。うん、ちょっとね、正直ね、驚いた。
うんうん。
うん、あ、そんなにあれか、なんかみんなこう興味持ってくれてたんだと思って、素直にありがたかったですね。
10年の蓄積でございますな。
本当ですなー、うん。いやー。で、あと、そう。さっきこれ収録入る前にも言ってたんですけど、この曲、うん、これで今回かけるの2回目なんですけれど、
うん、
トータルの尺が11分半あるんですよ。
めっちゃめちゃ長いんですよ。
めっちゃめちゃ長いんですよ。で、うん、今皆さんが聞いてもらってるのって頭の触りの部分なんで、
うん。
うん。どちらかっていうとその後、大サビが5分ぐらいあるんですけれど、
大サビ、どこみたいな感じ
で。まあね、どっちも長すぎて大サビに感じないかもしれないんですが、一応大サビなんですよ、曲の構成上は。
うん、あ、でもね、曲はね、後半の方が面白いんですよ、実は。
そうなんですよ。
うん。
だから、そこをね、ちょっとこう皆さんにご紹介できないのは非常に残念でもあり、歯がゆいところでもあるんですよね。
最近話題のシーグレープスのカニエさんが参加してますけど、
うん、
カニエさんの声癖あるんですぐわかります
ね。あ、わかるわかるわかる。
あ、出たと思います
。そうそうそうそうそうそう。あれもね、そう。
クレジット見ながら誰がどこ歌ってるみたいな、ね、
うん。
ところを探していただくのも面白いかと思います。
ね。ということなので、これ、まあ、音源持ってる人は最後まで聞けるんですけれどね。他だから、多分この曲、多分トータルで聞ける機会ないと思うんで、気になった方ぜひご購入いただきたいなというところで、まだ引き続き販売中ですからね。うん、ぜひぜひお願いしたいところ。
ね、長尺の曲は難しいですからね。
ね。うん。
昔全然関係ない話ですけど、関係ない話していいのかな、うん、昔X ジャパンの都市のラジオ番組僕はよく聞いてたんですけど、
うん、
アートオブライフを出した時に、うん、あの曲に30分あるんですよ。
うん、
番組の長さも30分っていうので、ほとんど喋らないで、オープニングで、なんか、都市の番組ですって言っても、後ろでアートオブライフ流れてて、そのまま、曲だけ流して番組が終わったっていうのがありました。そんな、長尺の曲はメディアで流しづらいという曲、お話でした。
ですね。
はい。そして、メタルブレスジャパン、ライブの予定が、
ライブ？
見てーけど？
見てー！
見て
まあ、しばらくできないですよ。
しょうがない。
ああ。
はい。
こればっかりは。
これ、うん、なんだろう、年一ものなので、なかなかライブとかもやりづらいと思います。
そうね。特に今このご時世だからね、実際この間、これレコ発もやったんですけど、うんうん、それまで、だから都合2回キャンセルが延期して、3回目 で、ね、このレコ発と合わせて、まあ、開催したっていう流れでしたから。
予約の予約でしたね。
う
ん、はい。
そうそうそうそう、うんうん。だって俺最初出る予定だったんだから、これ。
ああ、そっかそっか。
ああ。
まあね、ご時世的なものに左右されておりますけれども、まあ、来年なんかできるといいなって感じですね。
うん。
うん。
はい。というわけで、10年間積み上げてきたものが結構大きなものになりましたという。
うん。
ジャパンのご紹介でした。皆様、まだまだ、CD 発売してますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ロックトラックアディクション、レディオ、EMD。
はい、ここで番組からのお知らせをいきたいと思います。2009年から11年まで刊行されていた女性ボーカルとガールズメタル系のファンジンノワールが休刊10周年を機に今年末限定復刊となります。ガールズメタルの過去と現在そして未来を一望できる内容となっております。詳細は、今後ツイッターアカウント、アットマーク、ノワールザイン、NOIRZ、INE でも発信されますが、この番組でも随時お伝えしていきたいと思います。というわけで、前回もお伝えしましたが、ファンジンノワールが復刊、まあ、限定復刊ですかね、となります。ということで、ノワールに関わってた人が、確かこの番組にいたはず。
ああ、うん、私、ごめんなさい、出てますよ、だから。掲載されてますよ。
うん、まさかの女性ボーカルだっつって
。女性ボーカルのバンドにいたんだっつうの。レコ発のライブリポートがなんか載ったんだよな。
なるほど。
うん。
はい。ですね。なんか情報がまだちょっとそんなに出てないので、また今後追ってですね、番組でも紹介していきたいと思いますので。
そうですね。
年末ですね。
うん。
反抗だということなので、お楽しみになさってください。
うん。
はい。そして、番組からお知らせをもう一つお願いいたします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をどしどしお待ちしております。詳しくは info@radio-tnt.net までお願いします。
はい。そして、番組後半のこのコーナーを行ってみたいと思います。ミュージックペディア A to Z!
A to Z!
というわけで、アルファベットに引っ掛けて音楽にまつわるあれこれを語っていくコーナー、ミュージックペディア A to Z!
A to Z!
はい、そろそろですね、この企画の終わりも見えてきて、いる今日この頃でございますが、今日はですね、A から始まって、S, T, U ですね。
うん。
俺にとって U といえば、ユナイテッドでございます。日本のスラッシュメタルといえばもう、このバンドかアウトレイジかぐらいの勢いですね。結成は1981年ということで、なんと今年40周年を迎える。
すごい。
大御所ベテラン、激うまバカハヤバンド、ユナイテッドでございます。
はい。
あのですね、僕がですね、ライブハウスに出るバンドっていうのを、大学の中で作ったんですよ。
うん。
で、大学出てちょっとしてから、ライブハウスで始めたんですけど、その時に使ってたリハスタが、ユナイテッドもよく使ってるスタジオで、
うん。
そこにですね、僕らっていうか、まあそうですね、当時の僕のバンドのメンバーは、ユナイテッドを知らなかったんですね。
ほー。
あまりスラッシュ方面とかに興味があるっていうか、触手が伸びてるメンバーがいなくて、僕も知らなかったんですけど、うん、でそこにある日、新ギタリストを募集したところ、やってきたとある青年がですね、ユナイテッドの大谷さんいるじゃんっていう話になって、マジ、ユナイテッド、なんか名前知ってるみたいな感じで、ユナイテッドっていうものをちゃんと知ったのがそれぐらい、確かね、2001年ぐらいの話なんですけど、それで、ユナイテッドってそういえばなんかよくこの辺で耳にするよねと思って、CD を買ってみたら、らいことかっこよくて、
うん、
で、その後ね、ちょっとしばらくしてから、僕らが初の自主制作シングルっていうのを作ったんですよ。
うんうんうん、
まあ、手売りだったんですけど、
うんうん、
で、それを、ちょっとご挨拶がてら、その、ユナイテッドのギタリストの大谷慎吾さんにですね、レコーディングして音源出したんで、よかったら聞いてみてください、みたいな感じでご挨拶して、そっからですね、2001年、2年ぐらいから、ちょっと面識を得て、
うん、
気づいたら、かれこれ15、6年経って、まあ、ちょこちょこね、ライブ見に行ったり、柏とかでやるときは、ユナイテッド柏拠点なんで、
うん、
なんか大谷さんがつるっと見に来てくれたり、して、なんかこう、細々関わりはあったんですけど、
うん、
2017年ですかね、あれ。ベースの横山さんが亡くなって、ジュラシックジェイドのジョージさんがですね、ベースのサポートだったんですけど、ジョージさんも病気をして、一回ちょっと、ライブができないというときにですね、なぜか、僕にお鉢が回ってきまして。
うん。
この日は、なんか、突然、大谷さんからメールかな?メッセンジャーが来て、この日空いてる?って言われて、何?みたいな。ユナイテッドのライブだったら全然見に行きますよ、みたいな。普通にチケットを買って行きますよって言ったら、いや、ベース弾ける?って言われて、はぁ?みた
いな。うわ。
超焦る。で、確かにそれね、2週間前とかだったんですよね。
わーい。
うん、
で、みたいな。で、日程開けられるんだったら、今から曲あげるから、ちょっと聞いてみてって言われて、で、10日ぐらいで、リハを一回やって、いきなりライブみたいな感じで死ぬかと思いました。僕がね、ユナイテッドをちゃんと曲をこう、構成とかをちゃんと理解しながら、曲を把握したのが、まあ、賞味2週間ぐらいなわけですよ。
うんうんうん、
で、お客さんはユナイテッド25年とか聴いてる人たちなわけで、もう圧がすごいみたいな。
ものすげえ緊張したんじゃない?
もうね、僕その時もライブハウスで初めて15、6年経ってましたけど、
うん、
こんな緊張したのなんか初ライブ以来かっていうぐらいめちゃくちゃ緊張した。
ああ、でもだろうね。
それがね、しかもね、それがね、オーイースト、
うん、
あれだ、オーイースト、オーウエストのちっちゃい方。
オーウエストか。
オーウエストか。で、まあ、キャパ800人なわけですよ。
はいはいはい。
まあ、パンパンっていうわけじゃなかったですけど、500人ぐらいいて、まあ、大半はこう、ユナイテッド歴、うん十年みたいな人たちが、わさわさ集まってるところに、
うん、
すいません、2週間ですいません、みたいな感じで。 出て行って、で、なんかね、結構 ESP のね、あの、専務みたいな人とか、な、あの、うん、バーンの前田さんはもちろんですけど、うん、いろんな人が、ユナイテッドライブやるんだってつって、ベース誰みたいな話を、もう会うなりしてて、あ、こいつこいつって挨拶され、挨拶させられて、
うん、
よろしくお願いします。感じでございまして、大変貴重な経験をさせていただきました。
うん、
すごい、めったにできることじゃないですよ。
もうね、僕はあの瞬間が、こう、結構僕の音楽人生のピークの一つだと思って
る。いや、続けてるといいことあるねっていう。
うん。
ね、17年ぐらい続けといてよかったねっていう。
本当だよね。それこそ僕らがまだ高校生ぐらいの時から、もちろん全然バリバリでやってる人たちだったんで。
うんうん。
そりゃ、もう、ガキの頃にやっぱ見てるバンドなわけっすよ。
そうそうそう。
ね。で、メンバーのそのね、遍歴なんかもよう知っとるしさ。で、あれ、俺もだから2019年か、シェルショックとユナイテッドとブラステッドでライブやったことがあって、ね、うんうん、そう、うんうん。いや、なんか、対バンは確か初だったんだよ、俺。
はいはいはいはい。
なんかほら、ハリーさんとかと、一緒にこう飲んだりとか、DJ イベントやったりとかってことあったんだけれど。
はいはいはい。
いや、なんかあれだね、本当同じくですけれど、やっぱ、バンド続けてよかったなと思ったよね、っていう。
あ、そうだ、あれだ。僕がね、ライブサポートやったの2回だけなんですけど、2回目がね、うん、新宿ロフトで。
はいはい。
確かね、横さんの命日イベント。とかだったんです
よ。ああ。
で、元 X のヒカルさんが来たりですとかね。
うん。
なんか、こんな大御所、一箇所で見られるのそうそうないよみたいな日に、横さんの弟子、みたいな、アイドルグループのパスポっていうのが。
はいはいはいはいはい。
この、マスイミオさんというですね、まあ、ちっちゃい女の子が、150センチぐらいの女の子が、出て、まあ、パスポとユナイテッドが対バンという謎のイベントだったんですけど、
うん、
ユナイテッドの、あ、じゃあパスポのお客さんも、あ、ユナイテッド昔聞いてたとか言って、
うん、
サイリウム持ちながら、サークルピットやってるっていうめちゃくちゃ強烈な状況だったんですね。うん、あれは良かったな。
うん、そういうのもひっくるめてたけど、本当なんかこの、なんだろう、アンダーグラウンドシーンの面白さみたいなものをやっぱり垣間見せてくれるよね。
そうですね。あとは、まあ、ユナイテッドね、唯一の弱点はね、メンバーが安定しないっていうことですかね。
でももう、ここ数年はずっと。
うん、まあそうなんですけどね。
うん。
結構、こう、動いてない期間も長いバンドなんで。
うん。
なかなか、で、こう、ボーカルが変わると音楽性もちょいちょい変わるみたいな。感じですね。
うん、
僕はやっぱ、まあ、クロスオーバーザラインとかの頃、の、まあ、2001年ぐらいのサウンドが結構一番ドンピシャかなっていう感じ、
ね。はいはいはい。いわゆるこう、スラッシュ回帰してから。
スラッシュなんだけど、リフがキャッチーみたいな。
うん。
こんな感じのところが良いなと思っております。
うん。
はい。はい、これをね、語っていくとなかなかキリがないんで。
そうだね、ごめんなさい。僕も多分、いろいろ語れると思うんで。ファースト出た時はさ、みたいなさ。
今日はこれぐらいにしといたる、みたいな。
そうですね。うん。
はい。ですね。で、僕が U をやったので、次回は舞子の U でございます。
はい。
舞子の U は何でしょう？
梅津和夫ですね。
マジかよ。
もう宣告しとるんかいって。
嘘です。あの、前回の流れで。
舞子さんは、世紀末周りか、それ以外だと、割とハードロックじゃないロックバンドみたいなのを紹介してくれることが多いなと。
ああ、そうですね。
思うんです
が。シティポップ系とかが多いですね。
そうそう。まさかの漫画家。
いや、なんか、この間、ね、矢野内さんの U が梅津和夫だったので、うん、私も梅津和夫かな。と思って。お楽しみに。
はい。というわけで、次回本当に梅津和夫をやるかもしれませんけれども、次回もまた楽しみにしてください。ミュージックペディア A to Z のコーナーでした。はい。 本日最後にご紹介するのはですね、仙台の80年代正統派ジャパニーズメタルサウンドのバンド、フレームサインでございます。日本の先人たちが築き上げたジャパメタというジャンルを受け継ぎ、次の世代へ引き継ぐために結成されたバンド、それがフレームサインでございます。前回も一回紹介したと思いますけれども、うんうんうん、今回はまた、違う曲ですね。
うん。
うん、ですね。はい。ということで、はい、フレームサインなんですけれども、今回、お聞きいただくのは、クリムゾン、ん?じゃあ、クライム・オブ・リベンジという曲でございまして、うん、アルバムの情報を教えてください。
はい、本日最後に、お聞きいただきますのは、6月18日リリースファーストアルバム、バーニング・ストライクス、9曲入りから、クライム・オブ・リベンジという曲でございます。
はい、ですね、まあ、本当にザ・ジャパメタみたいな感じの、うん、曲ですよ。
うん。うん、
もう好きな人は結構好きな感じだと思います。
うん。
そして、ライブ情報がありますか?
ライブ?
見てーけど。
見てー。はい、残念ながら。
今回はライブ情報が枯れております。はい、フレームサインもですね、今のところ告知できるライブ情報がございませんと。ということです、うんうん、またですね、もりもりライブ情報ができる世の中になってほしいなと、思っている今日この頃でございますよ。
うん。
うん。いつになるかなという感じですけど。
まあでもね、9月はちょっと特殊でしたからね、緊急事態宣言も延長になっちゃって、どうするかっていうね、うん、時だったので、まあ、いたしかたないですけど、10月、11月、12月、もっとね、日本がいい感じに進めばいいんですけど。
ね。早く、なんかこう、気軽に出歩けるようになりたい。
ライブを楽しみたいですね、純粋に。ライブハウスでお酒が飲める日は来るのを楽しみにしてあります。
はい。皆さん、ライブハウスに行くっていうね、行動習慣を忘れないでください、ね。はい。というわけで、今回ですね、最後にフレームサインのクライム・オブ・リベンジを聞きながらお別れとなります。お送りしましたのは、マコーのベーシスト・ジュンと、
マイ・コンプレックス・オブ・アカデミーと、ジェイド・フォレスト・カンパニーのボーカル・マイコと、
はい。そして今回は、メタル・ブレス・ジャパンのヤノッチでございました。
はい。ではまた次回ですね、2週間後お耳にかかりたいと思います。じゃあね。Yeah!
Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.